新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の29日月曜日です。今日のニュースいきましょう。三井住友信託が3月中にデジタル証券発行。ニュージーランド年金基金が昨年ビットコインへ約19億円投資していたことが明らかに。クリプトマムことアメリカ SEC ヘスター・パース氏が NFT 販売について注意喚起。アメリカニューヨーク州がワクチン接種証明ブロックチェーンアプリエクセルシオールパスローンチ。クリーンエネルギー利用のマイニングプール設立へ、アルゴと DMG が覚書き。オンライン学習サービスポルがカリキュラム受講証明の終了書を NFT で発行開始。
一つ目のニュースいきます。三井住友信託銀行がブロックチェーン技術を使い、クレジットカードの債券を裏付けとしたデジタル証券を3月中に発行する予定であることが日本経済新聞の報道によって明らかになったというニュースです。このデジタル証券は資産担保証券アセットバックドセキュリティーズ ABS にブロックチェーン技術を活用してクレジットカードの債券を担保に販売されます。資産担保証券とは自動車ローン、リース、クレジットカードなどに関する貸付金銭債券などの資産を裏付けとして発行される証券の総称で、クレジットカードの債券は企業が顧客の債務履行を経て充足される権利のことです。このデジタル証券は格付け投資情報センターから最上位の短期格付けを取得し、特定の投資家に販売される予定です。また今後は個人販売の可能性も探っていくようです。補足をします。デジタル証券は二次流通をいかに生み出すかがポイントになります。今回のように企業が発行して投資家が取得したとしても、買い手がいなければ投資家は大きなリターンを得ることが難しいものです。続いてのニュースいきます。ニュージーランドの年金ファンドである QE セイバーグローズファンドが2020年10月に約19億円相当でビットコインに投資を行っていたことが明らかになったというニュースです。ビットコイン投資時の価格は約120万円だったとのことです。QE セイバーグロースファンドはニュージーランドの投資ファンド、ニュージーランドウェルスファンドマネジメントのいくつかのファンドのうち年金を運用するファンドです。QE セイバーグロースファンドは2020年度の投資総額約370億円のうち 5% をビットコインへ投資しました。QE セイバーグロースファンドの最高投資責任者ジェームス・グリガー氏は、5年以内にはより多くの QE セイバーの投資スキームにビットコインが採用されるだろうとニュージーランドメディアスタッフへ語っています。しかし、QE セイバーグロースファンドの関係者にはビットコイン投資へ反対意見を持つ者もいるようです。シンプリシティ QE セイバースキームの最高責任者であるサム・スタップ氏は、QE セイバーでのビットコインは投資ではなくギャンブルに等しいと思います。QE セイバーのマネージャーがビットコインを正当な資産クラスと考えることに驚きましたとスタッフの取材に答えています。また、パスファインダー QE セイバーのポール・ブラウンジー氏は、暗号資産の価格があまりにも変動しやすいため、価値の貯蔵庫としてのビットコインのケースは誇張されているように感じています、と答えております。補足をします。QE セイバーグロースファンドは2020年10月にファンドの目論見書を改変して、暗号資産への投資を可能にしたことでビットコインへ投資を行うことができるようになりました。
続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC のコミッショナーであり、クリプトマムとして知られるヘスター・パース氏が25日に開催されたイベントの中で、NFT ノンファンジブルトークンの販売に関して注意喚起となる発言を行いました。パース氏はオンラインイベントセキュリティートークンサミットにて、 NFT は代替不可能であることが前提であるため、一般的な有価証券になる可能性は低いと思います。しかし NFT はクリエイティブなものが様々出ており、その創造性を考えると低い可能性について疑問を持つべきであると思います、と述べています。またパース氏は NFT に関連した資金調達活動がイニシャルコインオファリング ICO と同様の問題を引き起こす可能性があると説明しており、また NFT を細分化したものが有価証券とみなされる可能性があると示唆しています。パース氏は今回の発言について、証券の定義は非常に幅広いものです、こういった疑問は常に持たなければなりません、と述べています。 続いてのニュースいきます。アメリカニューヨーク州が新型コロナウイルスの検査結果の陰性とワクチン接種を証明するブロックチェーンを活用した健康証明書アプリエクセルシオールパスのローンチを3月26日に発表しました。このエクセルシオールパスは利用者が会場にて QR コードを提示しスキャンを行うことで新型コロナウイルス陰性であることやワクチン接種の証明など自身の健康状態を提示できます。なおエクセルシオールパスとそれに付随する検証アプリは IBM が開発をした IBM デジタルヘルスパスソリューションをベースに構築されており、検査結果や予防接種の記録などの健康証明書の検証を可能にするように設計がされています。ブロックチェーン技術を使用することで医療情報や個人情報を共有することなく、スマートフォン上の暗号化されたデジタルウォレットを通じて自発的に健康状態を共有できるようになるということです。なおこの技術は規模拡大を想定の上構築されているため、今後は他の州でも利用できるということです。このアプリは先月2月27日にバークレイズセンターで行われた NBA のブルックリンネッツの試合の際に第一段階のパイロットテストに成功し、3月2日にマディソンスクエアガーデンで行われる NHL のニューヨークレンジャーズの試合にて2回目のテストが行われていました。リリースによるとこのテストにより数千人規模による UI と結果のフィードバックを得られたということです。すでに州内のマディソンスクエアガーデンやタイムズユニオンセンターなどはエクセルシオールパスを数週間のうちに利用開始することを発表しており、小規模会場に至っては4月2日より使用開始していくということです。なおエクセルシオールパスは iOS と Android ともに対応を行っているということです。またワクチン接種に関してニューヨーク居住者の4分の1が接種済みであるということです。続いてのニュースいきます。ロンドン証券取引所上場のイギリスマイニング企業アルゴブロックチェーンと TSX ベンチャー取引所上場のカナダマイニング事業者 DMG ブロックチェーンソリューションズがクリーンエネルギーのみを動力源とする初のビットコインマイニングプール設立の覚書 MOU を締結したことを3月26日に発表しました。このマイニングプールは初期段階ではアルゴと DMG 両社のハッシュレート採掘速度にて構成され、動力のほとんどを水力発電によって稼働するということです。アルゴブロックチェーンの CEO であるペーター・ウォール氏は次のようにコメントをしています。気候変動への対応はアルゴの最優先事項であり、 DMG と提携して最初のグリーンビットコインマイニングプールを作成することは現在及び将来の世代にとって地球を保護するための重要なステップです。ビットコインマイニング業界内の他の企業が私たちの足跡をたどってより広い気候意識を実証することを期待していますとコメントをしています。続いてのニュースいきます。株式会社テックテクが同社運営のオンライン学習サービスポルのカリキュラムを学習したことを証明する修了証を NFT として発行する取り組みを開始したことを3月29日に発表しました。なおリリースによると学習修了証を NFT ノンファンジブルトークンとして発行するのは世界初の取り組みになるということで、現在特許申請中であるということです。ポルは学習履歴をブロックチェーンに記録する e-learning プラットフォームで、仮想通貨、ブロックチェーン、ブロックチェーン応用の3つのカリキュラムを無料で受講できます。今回の取り組みでは、仮想通貨、ブロックチェーンのカリキュラム受講証明の修了書発行を NFT を使って行うということです。この修了書 NFT は、イーサリアムのサイドチェーンである X 大チェーンを利用して発行されるということです。なお、X 大チェーンは POA のアルゴリズムを採用することで高いスループットを実現しているということです。またリリースによると現時点で発行される修了書 NFT はテックテクが発行までのプロセスを手動で確認しながら対応していくということで、受講者の情報と学習履歴、修了書取得テストにおけるスコアを目視することで NFT の発行可否を判断するといいます。このようなスキームにした理由として、ユーザーが X 大チェーンや X 大トークンなどの個別要素を気にすることなく修了書 NFT を発行できるようユーザーフレンドリーを最優先したためであるということです。株式会社テックテクの代表取締役 CEO である高見智博氏は、リリースにて NFT はデジタルコンテンツを唯一無二の存在として流通させることができる仕組みです。この性質からアートや音楽を NFT と紐付けて販売することで多額に金銭が売買されるようになりました。これも NFT を活用した一つの事例にはなりますが、 NFT の本質はコンテンツの存在証明や所有権証明です。ポルでは本来 NFT が実現したかった本質に立ち返り、誰からも改ざんされず第三者の証明が必要のない個人が何を学習したかという証明を NFT を使って実現していきますとコメントしています。新しい経済編集部は今回のリリースに合わせてテックテク高見氏にインタビューを実施しています。今回の発表についてや現状の NFT ブームをどのように捉えているかなどを聞いています。ぜひ記事にリンクを貼っておりますので、こちら合わせてご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして今お話したテックテク高見智博氏のインタビューを新しい経済とコインポストがお届けしている YouTube 番組コネクトにて動画を公開しております。こちらもぜひ合わせてご覧ください。 はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではニュース記事の新着通知やニュース記事の追記などで再更新した場合に更新通知としてツイートを行っております。ぜひツイッター上でも新しいひらがな経済漢字で検索して公式ツイッターフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。